松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。あなたの生活リズム乱れていませんか？日々の体調に不安はありませんか？明日の元気を作るのは今日の自分、ドクター松倉のちょっといい話でパワー充電、ファイト。それではスタジオには松倉中央クリニック院長、特別養護老人ホーム老人保健施設小樹園理事長の松倉則夫先生にお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回は体の硬さについてお話を伺いました。どんな習慣があると硬くなってしまうかというお話も聞いてドキッとしたんですが、まあ、いくつかのお話の中で4つの体の硬さ教えていただきましたよね。1つが関節とか骨の硬さ、それから筋肉の硬さ、そして血管の硬さ、内臓の硬さってあったんですけれど、ちょっとあの血管とか内臓は見た目ではわからないので、どういうことなのかなと、今日はそのあたりを少し深掘りしていきたいんですが、いかがでしょうか。
そうだね、前の何、外側の硬さはね、筋肉痛とか肩こりとか関節痛の中で、まあ、ある程度分かりやすいんだけど、内面は分かりづらいんだけど、まあ一つ、むしろあのクリニックなんかに来れば血管年齢とかなんか測れるね、機械もあるんですよ。だから何歳のあんたの血管は何歳ですかとか、もうすぐに出るの、もう5分ぐらいあれば。
そうなんですか。
そんなに難しくはないんだけど、それが詰まってるかどうかとかね、そういう機械があるの で、だから分かりやすいのは、あのみんな血圧がね、年食ってくるとだんだん上がってくるじゃないですか、あれがまあ一つは血管の硬さの指標ですよね。なんで血圧が上がるのかって言ったら、血管が硬くなるから血圧が上がるんで。
あ、そういうことですか。
そうなのよ。だから別にその何、もう一つは例えば寒いと血管が収縮してね、多少10ぐらい上がるとかありますよ。あるけど、基本的には血管が硬くなるので血圧が上がる。要するに心臓から血液がぶっといった時に、血管が柔らかいとパッと膨れるでしょ、膨れれば血圧上がらないんだけど、そのまま硬いとその心臓の圧そのままね、血管の中グーっていくので、血圧は当然上がるわけですよね。だからまず血圧が上がってきたなってことは、もうある程度血管が硬くなってきてる一つの指標ではありますよね。
そういうことですか。
それから例えば病気のことで言うと、血管が硬くなりやすい病気、これ糖尿病がそうなんですけど、今言ったのは大きい血管でしたけど、糖尿病は細動脈硬化って言って、小さい細い細動脈と細い血管ね、これが硬くなっちゃうのが糖尿病の特徴なんで、それで糖尿病をほっとくと、目の細い血管がダメになって、見えなくなってとか、それから腎臓がダメの細い血管がダメって腎臓がダメになる、あるいは下肢が腐っちゃうとか、そういろんなことが起こりますよね。もちろんだからコントロールしてれば防げるんですけど、それみんな血管が硬くなってる。で、大きい血管が硬くなれば何が起こるかっていうと、心筋梗塞とかね、頭の血管が硬くなれば、2種類実は脳梗塞にあるんですけど、心臓から飛んで頭詰まる脳梗塞と、血管硬くなってなる脳梗塞とあるんですよ。とにかく脳梗塞になったりしますよね。だからやっぱり血管の人によってね、だいぶ違うんですよ、血管の硬さって。だから一回ね、機会があれば測ってみるのも悪くないですけどね。
そうなんですね。血管が硬くなってくると動脈硬化を起こすっていうことですね。
そう、血管硬くなるイコール動脈硬化ですよ。で、一遍硬くなったものは戻れないから、ここはね、よく言ってね、じゃあどうして戻しますかって言うと、硬くなったものは、次の繊維化と一緒なんだけど、もう何、硬くなったものは柔らかくできないのよ。
もうそのままじゃ、
それ以上硬くならないようにするのが、精一杯だね。 だそういう意味ではね、あまり硬くしない前にじゃあ何を努力するかって難しいんだけど、例えば塩分の取りすぎとかね、こういうのはかなり効くので、やっぱり塩分を控えるのは大事かな、一つはね。
そうですね、
あとは内臓の硬さはもっと分かりにくいんだけど、一番分かりやすいのは肝臓、肝硬変という病気があるんだけど、はい、今もあるけど C 型肝炎、B 型肝炎とかね、ああいうのがほっとくと肝硬変になる。今はお酒の飲みすぎとか、それから脂肪肝ね、脂肪肝のひどいのほっとくと、だんだんあの肝臓が線維化っていうんだけど硬くなっちゃう。で本当に硬くなると肝硬変っていう病気になって、まあ、これ今本当少なくなりましたけどね、昔は血を吐いたりとかね、あの腹水溜まったり黄疸になったりとかね、結構ひどい人多かったですけどね、今はそれほどでもないですけど、まあ、最終的にそういう病気になる。それからあの癌なんかもね、やっぱりそういうなんていうかな、あの硬さにもある程度関係あるので、そうね、血圧をやっぱり高くしないっていうのが一番、血管を硬くしない、あと塩分を取りすぎないっていうのが、ちょっと気をつけられる一番手っ取り早い方法かな。
血圧は今簡単にね、家庭でも測れるも
の、
そう
あれが一番大事なのよ。
ありますよね、
あのたまたま私も必ず家庭血圧を測るように手帳を渡してますけど、クリニックで測るのと家で測るのでだいぶ違う人多いんですよ。でどっちが大切かと、実は、家で測る方が大切なの。来て外来で測るのたまたまとかドキドキしちゃうとか、あれって先生の顔見るとドキドキしちゃうって、20ぐらい高く出る人もいるし、まあ中にはね逆の人もいるんですよ。家よりもこう低く出る人もいる、かえってそういう人が危ないとも言われてるんですけど、まあいずれにしてもね、家で測る血圧計を持ってね、どんな血圧計でもいいですから、あの買って持っててつけると、少なくとも血圧が高めになってきた人はね、それが一番いい習慣ですかね。
やっぱり実践した方がいいですね。
あのそう、数字にすると人間ってさ、結構それをあの分かりやすいし、
そう、
まあ、目標もできるから
できますよね。年齢によって血圧の高さっていうのは、
それは違いますね。
違うんですね。
違う、それはまあ決められてるんですけど、あのよくテレビで130を超えたらなんとかって、あれはちょっとね、あれを売りたいための宣伝でね、もちろん130以下若い人は必要なんですけど、高齢者は140以下とかね、いうのでも大丈夫ですけど、まあ、昔に比べて今ねだんだんやっぱり低い方がいいとやっぱり言われてます、基本的には、なんか一時ね高くてもいいんだみたいな話があったんですけど、やっぱりあれは嘘でしたね。高齢者でも140は超えない方がいいですよ、
まあ、140以内で、
若い人は130ぐらい、
130ぐらいですね、
とかあと病気持ってる人はもちろん高齢者でも130ぐらいにしといた方がいいですね、いかにね。
血圧がものすごい重要なんだなっていうのが今日のお話でよく分かりましたけど、こう肝硬変になってるかどうかっていうのはやっぱり検査で分かるんですか？
肝硬変になってるのは、まあ、症状が出た時は本当に肝硬変になっちゃってますね。
あ、症状が出た時、
例えばもう腹水が溜まってお腹が張ってきちゃったとかね、あの黄色くなっちゃったとかね、だからそこまで行く前に、やっぱり今ほら血液検査なんかね、よくやりますので、そこまでいかなくてもね肝臓の数値は出るので、ただ今多いのはね、どっちかというと男の人に多いのは脂肪肝ですよね。
脂肪肝、
肝臓に脂肪が溜まっちゃうんですよ。もうこれすぐ分かるのよ、 CT とかエコーでも、で分かるんだけど、別に脂肪肝だからってその人がすごくこう症状で困るってことはないんだけど、それをほっとくうちにだんだん、さっき言ったように一部ですけどね、そのうちの何十パーセントぐらいの人がだんだんだんだん肝臓が硬くなって、でそのうちまた何十パーセントぐらいの人が肝硬変になるというようなことで、全員がなるわけじゃないですけどね、でも多いですよ今脂肪肝は。
ああ、そうなんですね。
女の人はまあわりかし少ないけど、やっぱりちょっと太めの人はちょっと危ないかもしれない。
血液検査もやはり時々やらなきゃダメですね。
まあ今でもね、会社とかなんかでもやるでしょうし、
検診とか
やるでしょうし、まあ半年に1回ぐらい本当はやった方がいいですよね。
間もなく春になると職場ではね、春の健康診断とか、あのどこか予約してくださいとかありますから、必ず受けられる環境があってもね、面倒くさくて受けない人もいるんですけど、
やっぱりやっとくのがね自分のチェックになりますし、それから特定検診みたいなのね、のもありますし、まあ何かの機会にね、やっぱりやるのも やっぱり大切かな。
わかりました。体の4つの硬さっていうのをね、前回からお届けしてますけれども、その中、体の中、血管の硬さや内臓の硬さということについて今日はお話を伺いました。松倉先生ありがとうございました。
どうも、はい、参考になれば幸いです。
ドクター松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。